皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月21日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は一番足りないのが経営者という話ですね。皆さんの中にもその経営ってことやってられる方もいらっしゃると思います。それは営利企業だけではなくて、非営利団体のですね、経営もそれ経営ですね。まあ分かりやすく言うと、経営というのはまず一番にお金の出と入りを合わせるってことですね。それから必要な仕事があるときに必要な仕事を行える人を揃えるってことですね。それから未来を作るってことですね。昨日と同じことを今日やるだけでは明日がないってことよくあるんで、明日のために昨日とは違う今日何か別のことをやるのも経営者の重要な仕事です。まあ大体この3つじゃないですかね。人と金、まあ金と人とあと未来作りですね。この3つやってるのが経営者なんで、で今おそらく世界中で一番足りないのがこの経営者なんだろうと思うんですね。例えば今今日からまさに長期金利上がり始めましたですね。で長期金利上がってくると、まず金のついつまの合わないところが増えていくんですね。支払い金利が増えるとか、投資で損をするとか、そうすると今までの、まあ、お金の収支を守ることしかできない人は、まあ今日から経営がなかなか難しいですよね。すなわち、その金利をお金借りてる方だとすると、それお金の支払いが増えるわけですから、これを埋め合わせるためには、まあ一つは借金を返すということですね。借金を返すためには、まあその余裕がなければダメですよね。余裕がなきゃ借金返せませんし、それから場合によっては仕事を小さくするってことありますね。ということは事前によくいろいろ考えて、その返せる資金を用意していたか、事前にもうこれは閉めると言って閉める準備をしていたというなら、これで返済できますけども、借りた金目いっぱい使っちゃってたと、目いっぱい仕事広げてたっていうことになると、これ支払い減らすってことはなかなか難しいですよね。二つ目は、その収入を増やすって方法があるんですね。金利上がったから収入を増やすと。しかし今ご承知の通り、物価も上がってるし人件費も上がってるから、収入を増やすには売上を上げるしかないんですね。しかもまあコロナ明けでありますが、皆さんお金の支出についてはすごいシビアでありますから、よほど競争力のある仕事をしないと売上は増えませんですね。まあ競争力っていうのは、その商品が競争力あるということと同時に人間関係ですね。御用達をやっていて、その御用達による競争力でもいいんですね。物か人かどちらかないといけませんですよね。でこの競争力というのは、今日つけようと思って明日つくもんじゃなくて、今までこの競争力を高めようとしていろいろ努力してこないと、これは今その競争力を整わないと。従いましてですね、この今いきなり金利上がったっていうのは、先々のことを考えて経営していたところは大丈夫だけど、そうでないところは、まあ、はっきり言って経営者の中の3つ目のことですね、未来を作るってことをやってなかったわけで、その最大のツケが今来ていて、おそらくこれ何もしないとですね、もっと追い詰められるという、そういうことはないんじゃないかなというふうな感じがするんですね。それからもう一つが人の問題ですね。もう人手不足はですね、まあ、これなかなか大変ですよね。どこもかしこも、賃金を上げるから人が来るっていうほど世の中甘くなくてですね、やっぱ場所によってはそもそも全然人がいない地域もあるし、それから人をこき使うという評判があったらですね、それは人来ないですよね。だからその人がちゃんと来てくれるためには、それなりのこの今までの積み重ねが大事でありまして、まあ、人を大事にする経営って言いますか、人を育てる経営をしてこなかったところは、やっぱりそれ人いないですよね。さあどうするかですね。人がいなかったらそれ経営になりませんので、じゃあその分仕事を縮めるっていうことも、まあ、やればできます。やればできるんだけど、本当にそのまあやりきるかどうかですね。仕事を縮めるっていうのもなかなか大変なんですね、あれはね。本当にあの仕事を縮めること自体そんな楽なことではないんで、それやりきるっていうのはかなり大変ですよ、それ経営者にとってみると。まあその実力がありやなしやと いうことがありますね。だからこう、これもだから安く、人なんか安くいくらでも使えるぞと、外国人使ったっていいんだと、人は人足だと思ってた人たちは非常に厳しいんじゃないんでしょうかね。それから3つ目のその未来を作るなんですけども、まあ不景気と物価高ですよね。でアメリカの FRB の議長は前にその実質金利はプラスであるべきだってことを言ってますよね。実質金利はプラスであるべきだって、これ重要な発言でですね、今までみたいにマイナス金利、実質でマイナス金利はもうないということですから、やっぱりその物価上昇率以上に稼ぐ能力がないと、その企業や人は市場で生き残れないということですから、これ相当考えて競争力強化しないと生き残りは不可能なんですね。非常に厳しいことを言ってますね。そうするとまあ適当に右から左に物を流して儲けるようなことって全くできないし、デフレ商法っていうんでしょうかね、とにかく安く安くやって儲けるってことでも、もうそれはこう突破できないものがあるでしょうし、あと政治にね依存して政治の商人をやって生き残るっていう道ももう今ね、談合だ汚職だってはどんどん出てきてますが、これもできないし、から最後は相場に頼って生きていくとね、いうことももうこれもできませんでしょ。そうすると本当に商人の実力がないとまあできないんですね。で往々にしてですね、今までのこの、まあ、特に日本はこの30年ぐらいかな、で欧米でありますと08年のリーマンショック以降はですね、やっぱり猛烈な、まあ、実質マイナス金利ですよね、実質マイナス金利で、推移してましたから、その形さえ整えれば経営が回るという人たちが多かったんですね。ビジネスモデルさえ、持っていれば経営が回るという、そういう会社が多かったんですね。うちはこうやって仕入れて、こうやって利益抜いて、こうやって売ってますと。でそのビジネスモデルはすごく大事にされていて、余計なことはしてはいけないと、新しいことはしてはいけない、それからその自分で何か考えて何か参入してもそれダメなんで、人がやって成功してるマーケットに安値で参入すると、それが正しい道だと。例えば一つ成功する道を見つけたら、これは特許を取ってがんじがらめにして、一切他の人を設けられないようにして、で守りによって利益を稼ぐというようなところが多かったと思うんですね。それはどちらかというと、社内でルールを振り回す、社内外でルールを振り回して、ルールに合わないやつは全部追い出しちゃうと。未来を考えるやつとか、その抜け道を探すみたいなやつはみんな追い出しちゃうと。だからみんな金太郎飴みたいに、言ったことだけ、言われたことだけやるという人たちだけが残ったというところからとても多かったと思いますね。ものを考えない、言われたことだけやると、で失敗は隠すということですね。でそういう人たちがいきなり金利が上がってきたっていう、株も下がってきたっていう中でダイナミックに経営をやるっていうことは非常に難しいと思いますね。ダイナミックな経営にとって一番その不利と申しますか、ダイナミックな経営が一番できない人たちが集まった組織が今までなんかもてはやされた例は私たくさん今あると思いますね。財界の大手企業はほとんど全部そうですよね。それから医療法人、福祉法人でも、現場の仕事は非常に真剣にやっておられるんですが、どうもその経営のね、ついつま合わせですね、これがうまくいかないと。で特にやっぱりまあ厚労省無責任ですからね、極めて無責任で、あと学校もそうですよね、学校法人も文科省極めて無責任だから、この無責任な厚労省やその文科省の裏を書いて自力をつけない以外はこれ生き残れなかったんですよね。あの言った通り言われた通りやってただけじゃこれ共倒れするしかないんで、そこのところの自覚と行動がどこまで出てきたかが今問われてんじゃないんでしょうかね。言われた通りで買ってたら言われた通り終わりになるしかないんじゃないかというところも結構今見てるとありますよね。これから人口もしばらく減りそうだし、それから金に詰まってくるし、補助金なんかもどこまで出るかわからないし、だいたい 0.25% の金利が 0.5 になってことは、あれ2倍だってことですからね、資金調達金利が2倍なんですよ。あの金利の上昇ってですね、一番始まりが一番きついんですよ。例えば 7% が 7.25 になっても大した差はないんですがね、0.25 が 0.5 になるとね、これ2倍なんですよ。だから一番最初はきついんですよ。だから超低金利で借りまくったところはもう収拾つかなくなるんですね、大体ね。最初の一撃が一番大変なんです、金利の上昇は。最初の一撃が一番大変で、 まあまあ欧米もまさに日本も今回そうなりましたよね。したがってここもですね、まあそのダイナミックに経営する人たちが出てこないといけなくて、それはその役所の言うことを言いなりになっている人たちとは全然違う人種の人たちだよね。そういうその価値観や行動する人とは全然違う人たち、まあ、役に天下りみたいなとは全然違う人たちでないと経営はこれできないですね。そういうふうに考えてくると、今一番足りないのは経営者だってよくお分かりだと思うんですね。何がないっつったって、まあ、金はですね、まあ人口減ってるし、なんだかんだ嫌ですね、集められなくもないと思うんですね。諦めさえしなければ、諦めさえしなければ金も集められなくない、集められないわけでもないと思います。それからマンパワーもですね、まあこれもあちこち頭下げてですね、こう来てもらえば、まあだからちゃんとね、経営者があの頭を下げて来てもらうっていう姿勢に徹すればですね、まあある程度人は集まる可能性大いにあると思うんですね。いや、しかし足んないのはやっぱ経営者ですよね。今申し上げた金のついつま、人のついつま、で未来を作るついつまを3つダイナミックに合わせていくわけですから、これはなんか言ってみれば空中遊泳みたいな世界なんですよ。決められたなんかルールに従って駒を動かすなんてやり方と全然違って、だって例えばですね、あの面白いです、一枚の紙あるとしますよね。一枚の紙と右と左あるわけですね、右翼と左翼と。一番離れたところにありますけども、右と左は全然違うんだって言ってたバカみたいな話で、この紙をですね丸くね、丸めてみればいいんですよ。丸く丸めてみればいいわけね、一枚の紙を。そうしたらですね、一番左端と一番右端が同じ場所に来るでしょ。紙丸くしてですね、塗りつけたらそこで丸ができるでしょ、円柱ができるでしょ、円筒っていうんですかね、円筒ができますよね。これが経営なんですって。とにかく次元を上げてって対立を解消すると、あらゆる対立は次元を超えて次元を上げて解決すると、これ経営のいろはですよね。これができるから未来が作れるんですね。未来作りってのは大体何だって対決に作る対決なんですよ。それは皆さん分かるでしょう。なんか新しいことやるって言ったらですね、必ず反発が出てきますわな、どんな分野だって。でそれを次元を上げてってですね、双方がいいっていうように持っていかなきゃいけないんで、アウトオブボックスの発想っていうんですけども、今みんなが見ている世界とよりも広い次元でものを見てみんなに提示すればいいわけですよ。平面で見てるからね、これ右だ左だってなるわけで、それ、ま、丸くすればいいわけですよ。同じ場所に来れるわけでしょ。そういう発想と行動で行くんですよ。それから西洋と東洋なんてよく言いますがね、その欧米のね、例えばその何て言いますかね、大西洋の断絶とか言いますがね、あの確かに地図を見るとですね、アメリカはあの日本の東にあって、ヨーロッパ西にあるんですね。しかし地球儀を持ってきてくださいよ。地球儀を持ってくればですね、そのアメリカもヨーロッパも日本の真北にあるんですよ。一番近いルートは日本の東の道でもなくて、ヨーロッパもアメリカも日本の真北でしょ。だから北の方にあるんです、あの2つの国はね。地球の向こう側は峠の向こう側にあるんです、あれ言ってみれば、その北に向かってまさに地球の峠って言いますかね、北極点越えたところに向こう側にあるわけで、まあ、山の向こうの人たちの世界なんですよ、あれはね、山の向こうの人たちの世界だから、やっぱりこちらが太陽だと向こうは星で、向こうが太陽だとこっちは星なんですよ。同じ太陽は見れない、山のあっちとこっちなんですね。山とあっちとこっちだからやっぱりいろいろ違うわけですよね。でしかし違うんだけども、まあ、同じとこにいるわけです。同じ地球の上にいるわけですから、まあなんか違いよりも同じっていうところをよく見たらいいんじゃないですか。だから細かいことよりもとにかく両方北にあるんですね。それからあのアジアっていうのを考えた時ですね、アジアは日本の南にあると言えば確かにその通りなんだけど、地球ひっくり返すと面白いですよね。ロシアの方を下にしてみるとですね、南を上にしてみればですね、まあ、ロシアから見た時にね、日本なんかまさに目の上の炭鉱部だってよくわかりますし、それからやっぱり人口が一番多いのがアジアですから、アジアがドーンとこう中緯度地方にドーンとこう構えてあるわけですね。だからそのヨーロッパは、いやアジアは言ってみると、人口が重いのが上に2人乗っかってるわけですよ。でここに対していろいろみんなサービスや資源供給して飯食ってんでしょ。ロシアは資源供給するし、中国は労働力供給するし、で日本は技供給すると、これ一番人口の重いところね、東南アジア南アジアですよね、ここに まあ、下の方から養分っていうのかな、ここがだからなんか成長の花咲く場所だとしたら、下の方からね、あの水だとか、資源だとかエネルギーだとか、あとは技だとか人だとかいう養分を供給してみんな飯食ってるわけですね、あれね。だからまあ何て言いますか、そういう関係ってあんまり簡単に変わらないんじゃないですか。だからこう何ですかね、物事を四角四面にですね、ルール通りなんか見てたって対立なんか解決するわけではなくて、やっぱ発想を変えて行動しなきゃダメですよね。それからその余計な仕事やってる人が今すごく多すぎるんですよ。朝会社に行ってですね、余計な書類作って一日終わっちゃう人が本当に多いですよね。今まあネットで書類作る人多いんだけど、よく電車なんか乗ってたことなんか、まあ、随分細かい書類をなんか電車に乗ってる間ずっと書いてる人いますよね。あとはあの喫茶店みたいなとこでもね、パソコン広げてまずっと会議の資料なのかなんだか知りませんけども、ずっと作ってる人がいて、まああんな仕事無駄なんじゃないのかな。自分が経営者やったらあんな仕事を多分やってられないと思いますよ。とにかく稼がなきゃいかんと、人と金と人と、それから金と人と未来づくりのついつま合わせようと思ったら、あんなくだらん資料ですね、会議のための資料なんか作ってる人はなんか全くないと思いますね。で、会議なんかしなくたって普段から情報交換してればいいわけで、必要なことはですね、別にその会議の場でなくてもそれはね、話できるわけで、その余計な時間と手間暇なんかかけてる必要なんか全くないですよね、そんなことね。余計なそのついたてがあるからいけないわけですね、あれね。で、そういうの全部撤去すればいいわけで、だから私すっかり入れ替えると思います、経営者がね。で、そういう経営者がやっぱり出てくると経済回り出しますから、そこに新しい政治も生まれるんじゃないですか。もう今政治なんか見たらよくわかりますよ、世界中ね、寄生虫ですよね、あれね、完全に寄生虫で。で、だから何もできないじゃないですか、政治家だけだったら何一つできないでしょうね。で、その支持者集めるってあってですね、まああるようなないようなもんでしょ。支持しますって言ってですね、じゃああんたその物肌脱いでですね、ずっと仕事手伝うのかと。まあ選挙の応援とかね、それぐらいはするかもしれませんけども、じゃあその人と一緒にですね、経済再建やるのかと、地域再建やるのかと、外交やるのかと、世界出ていくのかと、そんな人ほとんどいないでしょ。だからね、まあ本当寄生虫みたいなもんですね、今の政治家ってですね。だからまあ寄生虫でもね、なんかそういうリーダーシップを持ってらさ、なんとかなんだろうけども、そんなほとんどいないでしょ。だからもうね、気なしてたってさ、何もできないわけよ。しかもその道具使ってるのが役所ですからね。役人を道具に使うのが政治家ですから、もっともっとうまくいかんわね。だからまあ、しかし、あなたたちの飯食ってんで、まあ金が続く間に飯は食えんでしょうから、まあいつまで続くか知りませんけども、とにかくそんなこと構ってる場合じゃないんで、要するに人々の生活を回すためにはですね、営利企業だろうが非営利企業だろうが経営者が頑張んなきゃいけないんで、今言った金と人と、それから未来づくりのついつまを合える人をどんどん表に出すべきですね。で、大きくする必要なんか全くないですね。なんかこれからの時代はやっぱりその多様性の時代ってよく言われますよね。無極化の、一極から多極に、多極から無極にってよく言われますけども、本当そうじゃないかと思うんだね。だから、それこそ年金ってありますよね、あの粘っこい金の年金ですね。ああいう世界でなんかこうアメーバ的に横にこのね、みんなで最適なルートを考えてこう広がっていくみたいな、あんな形なんじゃないかね、これね、アメーバ型っていうんですかね、世の中ね。だから大きく、意図的に大きくする、大きくすればいいことだっていうわけではないですね。大きくする必要があるなら大きくすればいいんですけども、うん、だから全部自分たちやる必要はなくて、お互いこう、まあ、結果的に役割分担ができてればいいわけで、そういうなんか経営者たちが広がっていけばうまくいくんじゃないですかね。で、まあこれもね、人口増加時代っていうことになると、今言った経営っていうのはある程度のやり方があるんですね。人口増加時代は人と金と未来づくりは結構やり方があって、未来づくりはどっか真似すればいいわけでしょ、先進国の真似をして。で、とにかく金たくさん集めてくれば、人も集まるし、で金がたくさんね集まれば資金繰りも容易になると、だから金たくさん集めて先進国の真似をするっていうのが、まあ新興国途上国に今までのやり方よ。それが経営者ですよ。でももうそれも終わったでしょ。全部考えなきゃいけないわけだな。そういうなんかキャッチアップ型の経営はできないから、全部考えなきゃいけないわけで、そうすると別に何も日本だけ遅れてるってわけないと思いますよ。そのキャッチアップ型の経営がね、もう成り立たなくなれば、 ほとんどの世界の国の経営者たちはみんな横一線で考えなきゃいけないという状況に なってると思いますよ。テクノロジーだなんだったって株を高値で売り抜けられなかったら金集まんないから、な研究開発できないじゃないですか、ね、こんな相場じゃ当面ダメだから、その巨大な投資資金なしに、経営しなきゃいけないわけで、いややっぱりいよいよ経営者がいないと何も回らないんじゃないかな、まあ、そんな感じでありまして、少しこう先のことを考えてね、数年先に向けて具体的な行動を取っていかなきゃいけない時だと思いますんでね、どうぞ皆さん頑張っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、一番足りないのは経営者ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。